こんにちは。中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はリスナーの皆様に特別なプレゼントがあります。平成26年4月にこの番組にゲスト出演いただきました経営コンサルタントのかかとこりこと林俊之先生と私の対談、間違った企業をするなをお届けしたいと思います。本来ならば特別番組としてポッドキャストとして配信するところなんですけれども、収録時間が約70分と長時間にわたるものとなったため、ご希望する方に音声ファイルをお届けする方法でプレゼントしたいと思います。この音声ファイルを欲しいという方は、このポッドキャストの配信ブログに申し込みフォームがありますので、そちらにお名前、メールアドレス等を入力してお申し込みいただきたいと思います。それでは2人の対談の一部をお聞きいただきたいと思います。
まあ、それとあれですよね、実際どの会社でもそうだけど、社長ってたった一人しかなれないじゃないですか。で、これはもう社長というポジションやってみなきゃ分かんないことがはるかに多いんで、本に書かれてることもまんまいかないし、でそこで臨機応変の対応ができるかできないか、まさに人間力が試される仕事だなというのはつくづく思いますね。
でリーダーシップっていうのがやはりいろいろ本にも書かれてると思うんですけど、リーダーシップって別に、4つぐらい類型があるって言われてますけど、実は社長の数だけ型があると思うんですね。
ですね、
は
い、ですね。うん、だから率先垂範型で行け進めみたいに陣頭指揮を取るタイプもいるし、だからまあ逆に組織が大きくなれば現場で出たらかえって逆に混乱するんで、後ろから押すタイプもあるし、そこからもう本当になんていうんだろう、中小企業の場合特に多いんですけど、俗に言うダメダメ社長の会社の方が実は業績良かったりするんですね。どういうことかっていうと、社長がろくでもないから従業員さん頑張らざるを得ないっていう、それを恋にしてるのか天然でやってるのか知りませんけど中小企業の場合はゆるゆる、今の流行りの言葉で言うとゆるゆる、そういうダメダメ社長結構多いですよね。でもそれで従業員さんが頑張って業績伸ばしてくれりゃ、ある意味理想の形なんかなって最近思いますけどね。
だから社長っていうのは、リーダーシップを持てれば、ある程度成功するということですよね。
それとね、昔ね読んだ本思い出したんだけど、一般的にはリーダーってその組織のトップって思われてるじゃないですか、役職上も。でもね、日本だけなんかね違うところがあって、中小企業の場合奥さんが経理をしてたり金庫番してたりするんだけど、一般的なサラリーマンの会社で言えば俗にお局さんなんかに課長部長を遠慮してたりするのね。で実際のリーダーどこにいるのみたいな、そういう意味で日本の場合は二重構造になっている場合がありますね。だからこれから起業してどっかの組織とかに営業に行く時にも、役職だけじゃなくて実際はそれはひょっとしたら若手のリーダー格の男性社員かもわかんないし、昔からいらっしゃるいわゆる俗に言うお勤めさんかもわかんないけど、この組織の最終的なこう権限っていうかムードメーカーっていうかは誰なのかなっていうのを探りながら表向きのリーダーと交渉していくといいんじゃないかなと思いますけどね。
それで思い出すんですけど、私が銀行勤務時代にやっぱりお金を借りてほしい会社に行くとですね、やっぱりおつぼね様に気に入られるよっていうのが一つの戦法なんですよね。
ですね。
でもう一つは会社によりけりなんですけど、例えば社長の愛人が会社にいたりすると、その人に私も気に入られれば話が早いとか、そういうのは経験してます。
そうですね。うちの会社は愛人がいたんでよくわかんないんですけど、
すごく冷や汗出てますね。
でもそれはあると思いますよ。本当ね、中小企業の場合は、愛人はさすがに職場にはいないけれども、でも、やっぱ奥さんに気に入ってもらえるかどうかっていうのは入り口ですよね。これはまあ会計のね質問もいただいてますけど、まずはまあ売ってこいやっていうことですね。売らないと別に売り上げも立たないのに税務勉強してもしょうがないとかあると思うんですよね。まず売るっていう、売り上げを立って って、でそこから出ていったお金がこんだけ、じゃあそれが何日になるかっていうのはまた後で勉強していっても十分間に合うじゃないですか。だから起業するときにはやっぱりまず仕事を取ってくる、営業をするっていうところが入り口じゃないかなと。でそのためにはまあちょっと話若干繰り返しになりますけど、今ネットなんかで人脈築いていけるからオフ会なり何なりあって、で仲間にこんなこと考えてんだけどどう思うって聞いてみて、それが必要とされるかどうかを考えてみるんじゃないかなと思いますよね。
話をですねちょっとショートカットしちゃって申し訳ないんですけど、はいはい、売り上げを上げるときにですね、はい、逆にですね、はい、なんか買ってくれるよっていう人が行くと、トンテク社長って私見るんですね。あと確かになんか全然営業活動しない社長もいる一方で、はい、もう営業活動大好きっていう社長も見るときあるんですけど、たまに困ったなっていうのは、採算の取れない仕事を取ってくる人がいて、でまあもう多分売り方に関してはノウハウって巷にあふれてるんで、私があんまり言うことはないと思うんですけど、最近思うのはその付加価値の高いものを売りましょうと。で、私それで思い出すのが大阪で、その、まあ、体にハンディキャップのある人のための道具を売ってる春山充さんっていうこの前亡くなった方が、あの人は確か車椅子を売るのに高いなって言われたら、高いと思うなら売りませんって言ってたっていうのを聞いたんですけど、それってすごく自分の製品に自信があるわけですよね。で絶対例えば10万で高いって言われたって、いやこれは20万の価値があるんで、それが10万高いって言われたなら言いませんよと。ただし10万で買ってもらったら20万の価値を感じてもらえますよって言ってたわけですけど、実は、まあ、私も同じ立場に立つんですけど、なかなか言えないんですよね。実は言えるようになるまで、そのやっぱり買ってもらえなかったらどうしようっていう怖いから、どんどん値下げしちゃうんですけど、今私が中小企業の方のお手伝いをしてて感じるのは、どうやって自分の会社の価値を感じてもらえるか、もしくはそういう説得力を持てるのかなっていうのが大切になってるかな
と。ですね、まず赤字になるならないのところで言います と、個人事業主であれば、今の給料で自分の時給って計算できると思うんですね。で多分ほとんどの方が 2,3,000円だと思うんです。で個人事業主だったら最低でもその3倍ぐらいで計算していかないと絶対赤字になります。でどういうことかっていうと、単純に仕事があるときないときあるじゃないですか。それもあるし、それから将来に対するその貯金ですね、それも必要なので、やっぱり時給換算でいくと、まあ、仮に2000円だったら6000円、3000円ぐらいになるっていうんだったら、やっぱり9000円ぐらいの時給に換算していかないと絶対コスト合わないんですよ。だから法人化していくにしても、もう世間一般的に、まあ、俗に実際計算してみたらですけど、やっぱり社長の時給っていうのは1万円から2万円ぐらいは稼いでいかないと合わないですよね。例えば事務員さん雇った時に仕事ははかどるけど、じゃあ事務員さん自身が仕事を取るわけではないので、その経費とか、あと、まあ、人が増えたら賃貸なり自社物件なり場所がいるじゃないですか。そのお金稼がなきゃならない、電気水道光熱全部かかってきますから、そういう意味でやっぱりそれぐらいは最低自分で計算しなきゃならないんですよね。それと価値ですよね。起業してすぐというお客さんいないんですけど、最近ね、私は勝手に第4次産業って呼んでるんですけど、女性のネイルだったりエクステだったり、あとマッサージ系だっていう形のないものを売るビジネスが増えてきたじゃないですか。で私があるものであれば、とりあえずモニターでいいから、ね、試食でいいから試してもらう、で試してもらった感想をフィードバックしてもらって、お客さんの価値、実際に使われた方のお褒めの言葉をどんどんどんどん、それをやっぱりアウトプットしていくべきかなと思います、ね。でやっぱり価格より価値だと思うし、価格で買う買わないを決める人っていうのは 私は中小企業の場合は付き合わないといい、うん、価値を認めてくれたら、人間その価値を認めてくれたらどういうことが起こるのかっていうと、やっぱり自慢したいんでどんどん口コミしてくれるんですよね、うん、でそれがどの商売でもそうですけど、売った側の原価は買う側は分かんないじゃないですか。まあ、値下げすると仮にそれが赤字だとしても、買った側から見たらまだ利益あるっていうふうに思われちゃうんで、逆に信頼関係なくするんですよ、うん、だからまあどうしてもその営業的
いかがでしたでしょうか。林先生のアドバイスは、これから起業をしようという方、または新しく事業を展開しようという方にとって背中を後押しするアドバイスになると思います。ぜひ多くの方にこの対談をお聞きいただければと思います。以上、今回は特別対談プレゼントのお知らせでした。これからも数字に強い社長になるポッドキャストをよろしくお願いいたします。